点感謝します。ではですね、聖書の通読箇所をですね見ていきたいと思います。旧約聖書がエレミア書、新約聖書がテモテの手紙第1から第2となっています。このエレミア書はですね、ユダ王国が罪によって滅ぶその様が書かれています。しかし神様はですね、何度も何度も救いの手をそこに述べておられます。今もですね、聖霊様は私たちに語りかけられます。その声は細い声であるかもしれませんが、私たちはその声を聞き分け、聖霊様に共に従ってまいりたいと思います。またですね、テモテへの手紙、こちらはですね、パウロがその愛する弟子テモテへ書き送ったものです。これはまたですね、神様が聖霊様によって愛するあなたに書かれた手紙でもありますね。聖書は自分への神様からの手紙である、常にですね思って読んでくださればいいと思います。神様がどれほどあなたを愛しておられるかということがですね、聖書全体を通して語られていきますね。神様の御言葉を通してあなたに語りかけてくださいます。じゃあ今日はこのテモテの手紙の第1からですね、4章を共に開いてまいりたいと思います。テモテの手紙第1、4章の1から16節、新改訳聖書2版、374ページ、3版、409ページのそうです。では、司会者、どうぞお願いします。
御霊は明らかに言われるように、もしも御霊はあるとしたら誰を責めた。知恵の教えでの心を読まれ、信仰から離れるようになった。それは、一つともに自分に言われました。彼らは良心がなく、離婚することを信じたり、僕の知恵を断つことを命じたりした。しかし、徳之氏は信仰があり、真理を知っている人が、感謝して受けるようにと神が作られたものです。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。神の言葉と祈りによって清められるからです。これらのことを兄弟たちに教えるなら、あなたはキリストイエスの立派な奉仕者になります。信仰の言葉と、あなたが従ってきた良い教えの言葉とによって養われているからです。俗悪な年寄り女がするような空想話を避けなさい。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。私たちはそのために老し、また苦心しているのです。それはすべての人々、ことに信じる人々の救い主である、生ける神に望みを置いているからです。これらのことを命じ、また教えなさい。年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも、態度にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、神社の模範になりなさい。私が行くまで、聖書の朗読と、勧めと、教えとに専念しなさい。長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。自分自身も教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身もの、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。
アーメン、ありがとうございます。ではですね、主題聖句を皆さん承認したいと思います。はい。神が作られたものは皆良いもので、感謝して受けるとき捨てるべきものは何一つありません。テモテへの手紙第1、4章4節。
ね。
それではですね、今日はこのところから、神が作られたものは皆良いものですと題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。神様が作られたものは良いものである。これは非常に簡単ですけれども非常に大切な真理です。私たちはこの世界が神様の手によってできたということを知っています。そのことを信じています。この世界の全ては神様が作られました。私たちが持っているもの、今私たちが目にしているものは皆その中から私たちの前に神様が置かれたもの、または私たちのために神様が与えてくださったものです。ですから私たちはこれらを感謝して受け取ることができますし、そして神様がなさることには何一つ無駄なことはありません。これはですね、前回も引用した御言葉、全てのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んであることですというこの御言葉にも通じます。聖書の中のある箇所では神様はこの教会をですね、人間の体に例えてですね、この体の中にある器官、内臓の一つ一つもですね、それらには何一つ無駄なものはないと、そういうふうにですね、言っていますね。私たちにとってですね、無駄に見えるもの、それがどうしてあるのかわからないものであったとしてもですね、決してそんなことはないわけですね。機械を分解する、私はですね、昔からですね、こう機械類が好きでした。それでですね、ラジカセとかいろんなものを分解しました。組み立てているとですね、どうしてこれがあるのかわからないものがあります。余ってしまうんですね。そして組み上げるとですね、どうもやっぱり動かないんです。ちゃんと動いているようなんですけども、何か引っかかったりとかですね。それでですね、もう一回バラしてみてですね、あ、やっぱりここにこれは必要だったなということがわかるわけですね。神様の知恵ではない、誰か人間が作ったものでさえもそうなのですから、神様が作られたこの世界の全てを、またその意味の全てを私たちが理解することなら到底不可能でしょう。神様が作られたもの、この世界にあるものの中には、私たちにとって今はどうしてあるのかわからないものがたくさんあります。でもそれら全てを神様は良いものとして作っておられます。神様にとって必要でないものは何一つありません。さまざまな病原菌と私たちが読んでいるもの実際そうだと思いますね。それらは私たちの罪のゆえに、むしろ私たちにとって呪いになるようなものになってしまっているかもしれない。でも神様が本来作られた目的があったはずだと思いますね。神様が作られたこの世界、それは私たち人間が神様と一つとなっているときに本当に全てが良いものとして働きます。ですから私たちは全てのものを神様の見てから感謝して受け取っていかなければならない。人間関係においてもそうですね。私たちにとって嫌な人があったりとか、いろんなことがあるかもしれない。でもそういう時も神様は全てのことを私たちにとって良いものとして与えてもらう。私たちがこの人は私に嫌な人だ、害を与える人だと信じるならそうなります。しかし私たちの周りにあるものが何であったとしてもですね、それを私にとって良いものだと信じるなら、私たちは神様がその人を通して、またそれを通して与えようとしておられるものを受け取ることができるわけですね。全てのことについて感謝しなさい。またですね、神が与えるものは皆良いものです。このですね、テモテへの手紙、テモテの手紙はですね、テモテという人に書かれた手紙です。パウロはですね、テモテのことを非常に愛していました。テモテを自分の子供だと呼んでですね、そして 長らく一緒に旅行し、そして御言葉を教え、そしてテモテが成長した時にはですね、監督として教会においてですね、そして自分はまた別なところに旅に行ったわけですね。非常に信頼もしているそういう弟子、その弟子に対してですね、パウロは神が作られたものは皆良いもので感謝して受けるとしているものは何一つありませんと語っています。今ですね、ここにはですね、この主題聖句にした箇所とですね、別にもう一箇所ですね、御言葉を書いております。今回この箇所での御言葉はもう少し別な意味を持っているからです。で、この御言葉の前のところですね、4節の前、3節のところを見てみますと、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりします。しかし、食物は信仰があり、真理を知っている人が感謝して受けるようにと、神が作られたものです。そして、今回の神が作られたものは、皆良いもので感謝して受けるとき、捨てるべきものは何一つありませんに続くわけですね。皆さん、結婚というものは、誰が考え出されたことですか？これは神様が考え出されたことです。創世記の初めでアダムが一人でいるのは良くないと言って、神様はそのアダムからエヴァを作り、そしてアダムにお与えになった。そして二人のものは一つとなるんだと神様がお定めになったんです。私たちはこの結婚という環境を非常に大切にしなければなりません。そのようなことを禁じたり、また食物を断つことを命じたり、人間に食物を、人間が食べ物を食べるようにとしられたのは誰ですか？それは神様です。またですね、人間に食欲をお与えになったのは誰ですか？それは神様です。このような神様がお与えになったそういうものをですね、それは良くないと、それを避けるようにと教えるような教えがあります。私たちの肉体にあるそのような欲、そういうもの全てがそれこそが罪であるというふうなですね、そういう間違った考えをですね、教える宗教があります。またキリスト教の中でもですね、そのように考えてしまうことがあります。でも聖書をよく読んでいくときにそうでないことがわかります。この当時もですね、救われるためには結婚してはならないとか、食べてはならないとか、肉欲を避けることによって清くなれるんだとか、食べるな、すがるな、味わうなと、そのように書いてあるところもありますが、そのようにして清くなれるんだと考える教えがあったんですね。聖書にはですね、そこだけを見ると結婚しない方が良いのではないかとかですね、断食を命じているんではないかとかいう箇所もあります。旧約聖書にですね、ダニエル書というところがあります。ダニエルという人について書かれている、またダニエルが神様から与えられたその予言が書かれている箇所ですが、ダニエルという人はですね、捕囚になりました。ユダの地で捕らえられ、そしてバビロンに連れて行かれました。その時ですね、ダニエルたちは知恵があったので、ダニエルと友達は一つのですね、ところに集められてですね、そしてその王の役に立つようにとですね、教育を受けていくようなそういう立場になったわけですね。ところがですね、そこでですね、ダニエルは野菜しか食べないことに決めました。ダニエルとその仲間は野菜しか食べないことに決めました。それでですね、そのことを見てですね、やっぱりベジタリアンはいいんだ、こういうふうに弟子たちが言うんですね。 野菜しか食べないことがいいんだ。聖書にも、聖書の中でもダニエルがそうしている。でもダニエルが野菜しか食べなかったのは、それは野菜以外のものを食べるのが良くない、まあ、肉を食べるのが良くないと考えたからではありません。当時ですね、その頃ダニエルのところに持ってこられる肉はですね、それは偶像に捧げられた肉、偶像の神殿で捧げ物となった動物の肉をですね、まあ、下げ渡して、そして持ってこられていた肉だったからです。異邦人の地バビロンです。そこに捕囚になったダニエルにとって、まあ、もちろん神殿、生ける神様の、本当の神様の神殿に捧げられた肉が来るはずがありませんから、それはですね、やってくるのは全部偶像に捧げられた肉です。それを食べることはできない。そのようにですね、ダニエルと仲間たちは決めて、そして野菜だけを食べたんです。その結果ですね、神様は肉を食べないにもかかわらずダニエルたちを血色を良くされて、そして太らせて、またですね、頭も良く、また元気にされたんです。まあ、太るって言ってもブクブク太ったわけじゃないと思いますけどね、まあ、いい体格にですねダニエルたちはなりました。まあ、それはですね、その国の者たちにとっては、この者たちは肉を食べないようにこんな風になった、これは奇跡だったわけです。それは一つの奇跡を表しているのであって、野菜の方が健康にいいということを言おうとしているのではありません。聖書の御言葉をちゃんと理解していかなければならないんですね。まあ、もちろんですね、私たちは今はですね、さまざまな形でですね、野菜をたくさん食べる生活をすることはいいことだと教えられています。まあ、特に日本人はですね、本来ですね、野菜や穀類中心の食生活であったにもかかわらずですね、特にこの戦後ですね、たくさん肉を食べるようになって、そのためにですね、さまざまなですね、病気をするようになってしまったと言われますので、そのように気をつけることは大切でしょう。でも聖書のこのダニエル書がそのようなことを言っているのではない、またですね、聖書が肉を食べることを禁じているのではないということを私たちは知ってなければなりません。聖書にははっきりと書いています。生きて動いているものは皆あなた方の食物である。緑の草と同じように全てのものはあなた方に与えた。まあ、さらにこうも書いてあります。しかし肉はその命であるうちのままで食べてはならない。まあ、動物をですね、殺してすぐに食べるような、そういう残酷なことをしてはならない。しかし、生きて動いているものは皆あなた方の食物。どのような動物の肉も食べて良いということをこの箇所は言っているわけですね。神様は最初に植物を与えられました。食べ物としてエデンの園において植物をお与えになりました。また木の実をお与えになりました。しかしですね、ノアの時代の大洪水の後、急激に変化した環境の中で神様は肉をも食物としてお与えになったんです。私はですね、肉が好きなのでこのことを必死で言っているのではありません。聖書がこう言っているんですね。私はですね、肉が好きでですね、最初就職した頃はですね、必ず給料日にはですね、ステーキを食べるときね、まあ、これが自分にとってのご褒美だったわけですね。まあ、それ以外の日はそんなには今は食べなくて、その日だけはステーキを、まあ、そういうことをしている。まあ、教会に行き出してからそういうこともなくなりましたけどね、もっと素晴らしい楽しみができたからですね。でも私たちが、しかしですね、この肉を食べるということ、まあ、神様はそのことを気にしてはおられません。聖書の中でですね、それを、そのことを語っております。マタイの福音書の中でもイエス様は、すべての食物を清いとされたと書いてあります。どんなことでもそうなんですが、私たちは一般に良いと考えられていることと、聖書で語られていることをごちゃごちゃにしてしまうことがあります。 一般的に良いと言われていることをですね、まるで聖書にも書いてあるかのように思ってしまう。しかしよく聖書を読むと、聖書にはそのようなことは書かれていないということがあります。皆さん、聖書の中で神様が本当に大切なことと考えられておられるのは何でしょう。それはただ私たちと神様との関係ですね。皆さん、私たちがどんな日常で難行苦行したとしても、私たちと神様との関係が取り戻されないなら何にもなりません。また私たちと神様との関係によって、私たちと人との関係、そのことも整えられていきます。そのようなことがないならば、それらが神への愛、人への愛ですが、愛がないならば、どんなに健康のために努力しても、また立派な生活をしたとしても何の意味もありません。愛がないなら全ては虚しいと聖書は言いますね。私たちは聖書に書かれている言葉をその意味のままに捉えていかなければなりません。私たちは神の言葉に混ぜ物をして売るようなことはせず、真心からまた神によって神の前にキリストにあって語ると書いてありますね。ある人たちにとっては死から出て死に至らせる香りでありとありますが、ある人たちにとってはですね、聞きたくない言葉であるかもしれません。聖書の言葉は時にですね、このような考えと反抗しているような、そういうことがあるかもしれません。命から出て命に至らせる香り、ある人にとってはですね、それは本当に命を与えます。でもどちらにしても私たちは神様の言葉をそのまま受け取っていかなければならないんです。素直に神様の言葉を受け取る。皆さん、どのように聖書を読んでいったらいいのですか。そのようにですね、質問を受けます。私はですね、26年前に安本先生にそう聞きました。どのように聖書を読んだらいいですか。その時ですね、安本先生は自分に正直に読むことだと言われました。正直に読む、素直に読む、その聖書の言葉を曲げて読まないと。本当に聖書の言葉を正直に読んでいくときに、聖書の言葉は生きてあなたの人生に働きます。あなたの人生に聖書の言葉は働いて素晴らしい祝福をもたらします。ある人はですね、聖書だけじゃダメだと言われる方もあります。でも皆さん、この聖書の言葉しかありません。本当にあなたの人生に命を与える言葉は聖書の言葉しかありません。なぜなら聖書の言葉、それは神ご自身であるからです。そうですね、言葉は神であった、そう書いてあります。聖書の言葉は神ご自身です。私たちが聖書の言葉に触れるとき、私たちは生きる神ご自身に触れているんです。聖書に触れるときに神の言葉であるイエス様に触れているんです。ですから私たちはこの聖書の言葉に触れます。正直に素直に聖書の言葉に触れるんです。私たちはこの世の考えや自分のこだわり、そういうものにとらわれずに、正直に素直に聖書の言葉を受け取りましょう。どんなに立派なこの世の考えがあったとしても、どんなに立派なこだわりがあったとしても、それがあなたを天国に連れていくのではありません。どんなにあなたが難行苦行したとしても、それがあなたを天国に連れていくのではありません。救いはただイエス様の十字架にあります。聖書はそのことを教えています。ところがですね、人は何かそれ以外のものが必要であるかのように考えてしまうんです。 まだあれが足りないんじゃないか、これが足りないんじゃないか、いろんなことを私たちは考えてしまいます。しかしそれは間違いです。私たちはただイエス様の十字架に、そしてこのイエス様について書かれている聖書、神の言葉である聖書に触れることによって成長させられていくんですね。しかしですね、同時に言えることがあります。こうも書いてあります。あなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい。その意見をさばいてはいけません。何でも食べてよいと信じている人もいますが、弱い人は野菜を得る他には食べません。食べる人は食べない人を洗ってはいけないし、食べない人も食べる人をさばいてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。ある人はですね、まあ、ダニエル書を読んでかどんな理由か分かりませんが、野菜しか食べないと決める人もいます。ある人がそのように言うときに、私たちはそれを裁いてはいけません。ある人が自分は神様の前でこうしようと決めていますというときに、私たちはそれを裁いてはいけないんです。そんなこだわりを持たなくてよいとかですね、そんな風に裁いてはなりません。ないなら、すべての人を神様が受け入れておられるからですね。どんな人でも神様によって受け入れられています。私たちが神様のためにこれをしますというときに、お前はバカだなと神様は言われません。私たちの愚かさのためにですね、私たちはしなくてもいいこともしているときもあるかもしれませんが、私たちが神様のためにそれをしようとすることを神様は喜んでくださいますね。私たちの心を神様はご存知だから、時にはそれゆえに、それが間違っているがゆえにそれをやめさせようとされることもあるかもしれませんが、私たちの心を神様は見ておられてですね、私たちが真剣に神様に向かっていこうとすることを神様は喜ばれます。ですから自分がやっていることをですね、これはいいのだろうか悪いのだろうかと考えて、まっすぐ神様を見ていく、そのことが大切ですね。またここに信仰の弱い人と書いてありますが、もしですね、野菜しか食べない人を、この子を読んでですね、野菜しか食べない人を信仰の弱い人だと取るとするならですね、私たちは野菜しか食べない人をさばいてしまうことになります。ですから気をつけなければなりませんね。その人はどんな理由でそうするのか分かりません。どちらの意見も裁くことはできません。それぞれが信仰によってあり、そのことだけが大切だという。今これは食物のことについてです。しかし教会の中にはいろんなことがあるんじゃないでしょうか。いろんな考え方があります。いろんな人がいます。イエス様の時ですね、イエス様が地上におられた時、弟子たちの中にもいろんな考えの人がいました。でも神様はそれらの人たちを、イエス様はそれらの人たちを受け入れておられました。今教会にはですね、いろんな人たちがおられます。考えがあります。お互いに違いもあります。でも私たちは裁き合うことはできないんですね。神がその人を受け入れてくださった。しかしですね、今の世は教会の中だけではない、教会の外においてはですね、さまざまな考えが満ちています。また教えが満ちています。教会の外にある教えの中には、明らかに聖書から外れたものがありますね。聖書に反抗するものもあります。しかし御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。 書いてあります。嘘つきどもの偽善によるものです。彼ら良心が増しておい。本屋に行くとですね、いろんな本が積んであります。その中にはですね、私はキリストに出会ったとかですね、私はキリストから使命を受けてこの仏教を伝えてるんだとかですね、もう訳がわからないです。もうどうなってるのかわからない。そういう本があります。釈迦とキリストのできなかったことを私はしているとかですね、もうめちゃくちゃです。嘘つきどものですね、惑わせられた悪霊の教え、今まさに後の時代ですから、本屋にはそういう本が山積みになっています。先日もですね、ニューエイジの本一冊ですね、まあある方から見せていただいてみました。もうとんでもない間違った教えです。聖書の中の言葉も何度も出てきますが、全部巧妙に曲げて引用がしてあるんですね。まるでそれをですね、聖書が言っているかのように思えてしまいますが、でも聖書をちゃんと読んでいるならすぐに見抜けるような、そういうものでした。なんとかして悪魔悪霊が神様から本当の教えから人々を引き離そうとしています。それは一人でも多く地獄に引き連れていくためです。皆さん、悪魔悪霊はですね、滅ぼされることが決まっています。今日の終わりには永遠の地獄へと投げ込まれることが決まっています。消えることのない火の中に投げ込まれることが決まっています。彼らはそこから逃げることはできません。でも、いや、だからこそ彼らはですね、同じように人間をそこに投げ込みたいと考えています。一人でも多くそこに引っ張っていきたいと考えています。そのために彼らはいろんな方法を取ります。人々を争わせます。混乱させます。間違った教えを持ってきます。私たちはそれらに惑わされてはなりません。逆にパウロが言います。何とかして幾人かを救うためですと言いますね。何とかして、皆さん、何とかして教会の人数を増やすのが目的ではありません。何とかして天国に行く人を増やすのが目的です。何とかして幾人かでも救うために、何とかして天国に行く人を増やすために、一人でも地獄に行かないために、神様はあなたを通して働きたいと考えておられますね。金曜日、木曜金曜日とですね、このガジマ牧師がですね、カルチャペルで収監されました。まあ、その前の週にはですね、メルパークホールで収監されましたけど、聖霊の働き、聖霊様の働きによってその良さなしと、いや、彼はですね言います。自分ではない、神様がなされる。私たちが信仰を持って歩むと神様がなされる。この証をしましたかね、このお話をしましたかね。この深島先生がですね、癒しのために祈った。でもいくら祈っても癒さない。ところがですね、深島先生が疲れて寝てしまった。そうするとその間に癒しが起こる。その時ガジマ牧師は聞いたんです。聖霊様が聞いたんです。どうして私が寝た時に、そうすると、あなたが自分がしたと思わないか。御業をなさるのは聖霊様です。私たちは今、聖霊様の力が必要です。人々が救われるのも聖霊様の働きです。聖霊様の力が必要です。でも皆さん、 ガジマ牧師が祈らなかったらそのことは起こらなかったです。また福音が語られなければ人は救われません。皆さん、あなたが癒しの祈りをしなければ誰も癒されません。私たちが癒しの祈りをしなければ癒されません。聖霊様働かれません。もちろんあなたが癒すのではありません。私たちが祈った時、不思議な力が手から出て癒されるのではありません。聖霊様がそのことをされます。でもその癒しを宣言するのはあなたです。救いを宣言するのはあなたです。イエス様によって救われるというこのこと、イエス様を信じたら救われるというこのこと、私たちがこのことを伝えなければ人々は救われません。人々を救うのは聖霊様ですが、私たちはこの救いを語らなければなりません。福音を語らなければなりません。この世の終わり、惑わす者、嘘つきどもがどんどんどんどん出てきます。私たちはそれ以上に語らなければなりません。それ以上に福音を伝えなければなりません。そしてそれ以上に本当の神様の御業でこの地上を満たしていかなければなりません。エンパワード21という集会をですね、今来年に向かってしようとしています。ここに貼ってないですね。この集会は、まあ、その集会の決起大会がこの間あったわけですけども、これはですね、みんなでですね、世界中みんなでリバイバルを求めよう、聖霊様の働きを求めようという、そういう集会です。聖霊様来てください、働いてくださいという集会ですね。まあ、この集会のためにぜひ皆さんも共にですね、お祈りいただければと思います。まあ、実際に集会があるのは来年の11月ですので、ずっと先の話に思いますが、まあ、京都の国際会議場をいっぱいにしようと思ったらですね、大変な準備が必要だと思いますね。私もですね、実行委員会ということで名前だけですけども入っておりますので、入るように、まあ、川本牧師から言われてですね、入っておりますので、精一杯のことをしていきたいと思っておりますけども、皆さんもぜひお祈りくださってですね、ご協力くださればと思います。今が世の終わりだからですね、本当に共に聖霊様を求めてまいりましょう。まあ、この箇所に戻りますが、ここでそういうふうなですね、間違った教えの中では結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じる、さまざまな難行苦行を命じる、木の上を歩かしてみたりとかですね、いろんなことをさせる。そしてですね、それで何か自分たちが立派なものになったかのように考えさせる。そんなことには救いはありません。まあ、断食そのものがですね、間違っているのではありません。私たちは神様の前に振り下り悔い改めるときに、神様が与えてくださったこの恵みをですね、この食物を食べるという恵みをですね、横に置いて、そして神様に祈るということをしますね。これ断食ですね。それはより祈りに集中していくためです。食べるということを置いて祈りに集中するためですね。まあ、エンパワード21ではですね、5月に10日間の断食をみんなでしましょうと。あ、10日間ですかと思いました。ちょっと一瞬ですね、躊躇しました。その瞬間にですね、それを言っている菅原先生、まっちり目がありました。いや、しまったなと思いますけどね。10日間。まあ、ちょうどですね、教会で何かですね、集まりでもあるとですね、なかなかその断食も続けにくいかなとか、いろんなことを考えてしまいましたが、まあ、その時にですね、どのようにするか分かりませんけど、まあ、そのことにおいてもですね、協力していければと思いますね。まあ、3日間とか、ね、5日間と言われたらですね、アーメンやりましょうと思ってますが、10日間ですか。皆さんお祈りください。いや、短くなるようにやる。いや、そうでもないですね。10日間皆さんが燃やされてですね、共に10日間その時断食をできるようにですね、祈っていければと思います ね。しかしですね、本当に そのように決められた菅原先生はじめ実行委員会の中心におられる先生方も必死なんだと思いますね。この日本にリバイバルを行わなければならない。この日本に聖霊様の働きがなければならない。今日本のクリスチャン 1% ですが、そうすると 99% は地獄行きです。そこまでいけない、そう思ってるからこそですね、そのようにして思ってる。今長寿国かもしれませんが、いくら長生きしても死んだら地獄ではどうにもなりません。その日本に本当に聖霊様が訪れてくださるように祈っていきたい。話がまたまたそれましたが、このですね、修行によって清いものになったと考えるなら、これは完全な間違いですね。そこには悪霊が働いています。良いもののように見せかけて神様から引き離そうとする。コリント人の手紙に書いてあります。しかし驚くには及びません。サタンの際光の御使いに変装するんです。サタンも光の御使いに変装します。ですから私たちは騙されてはなりません。そしてですね、今回の箇所こう書いてありますね。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益で、経験のために自分を鍛錬します。肉体の鍛錬、今はですね、もういろんなところにですね、このスポーツをするための施設があります。みんなですね、健康のために時間を割いて、お金を払ってですね、そういうアスレチック、さまざまなことをされます。しかし、本当に必要なのは、経験のためなんだ。それは、私たちが神様につながるためなんだ。皆さん、そのために私たちは何ができますか。もういつも言うことです。聖書を読む、祈ることです。私たちが神様に触れる方法は聖書を読む、祈る以外にありません。聖書を読まなくて、祈らなくて、どんなに形だけ整えようとしても無駄です。私たちは聖書を読む、祈る、そのことによって整えられていくんです。そして互いに励まし合うため、また共に神様を、この素晴らしい神様を礼拝するために私たちは集まります。私たちがそのようにしていくことを神様はまた喜んでくださいますね。聖書を読み祈る、私が行くまで聖書の朗読と進めて教えとに専念しなさいとパウロは手元に言います。この御言葉を本当に私たちは大切にしていきたいと思います。またですね、長老たちによる暗示を受け続き、預言によって与えられたあなたのうちにある聖霊のものを感じてはいけませんとありますね。私たちはこの聖霊様の働きを大切にしてあげればなりません。聖霊様によって祈る、また威厳で祈る、また互いのために祈る。私は今祈りと御言葉だと言いましたが、ガジマ牧師はですね、一番目に大事なことは威厳で祈ることだとはっきり言われましたね。威厳で祈る。まだですね、威厳たるものを私は持っていませんと言われることもあるかもしれません。ぜひですね、そのために祈りたいと思います。聖霊様が働かれる。しかしですね、威厳たるものがなかったとしても、私たちが祈る、神様に祈る。まあ、日本にはですね、多くの福音派の教会があります。そこでは威厳が語られませんけども、そこでも聖霊様働いておられますね。人々が救われます。ですから私たちはいつも御言葉を読んで祈る、そのことを大切にしていきたいと思いますね。この皆さん祈ってまいりましょう。主を見上げてまいりましょう。いつものようにですね、宝居も含めて共に祈ってまいりましょう。今ですね、しばらく聖霊様が救われるように祈りたいと思いますね。その前に聖霊様が救われるように一緒に祈りましょう。 入りや地元様の御使いの聖霊様をこのところを満たしてください。聖霊様がお一人お一人に働かれますように。今威厳の賜物のある方にさらに聖霊様を働いて威厳を積む前方にしてください。またそれを持ってまだ持っていないとおられる方にも聖霊様さらに働いてください。聖霊様働いてください。聖霊様それを人に受け取ることができるようにも助けてください。聖霊様歓迎します。お一人お一人に聖霊様歓迎します。聖霊様働いてください。聖霊様働いてください。聖霊様働いてください。聖霊様働いてください。聖霊様働いてください。聖霊様働いてください。聖霊様働いてください。聖霊様働いてください。聖霊様働いてください。聖霊様働いてください。お一人お一人に聖霊様働いてください。そして威厳を持って語ることができるように聖霊様働いてください。だからもしとんでいけたばっさりやすとんばからばっさりやあれべっせんでいけたばっさりやすとんべけたばっさりやすとんべけたばっさりやすとんべけたばっさりやすとんべけたばっさりやすあれべけたばっさんでいけたばっさりやすかんべけたばっさりやすありますよ。お一人お一人にあなたの満たしがありますよ、ね、そしてお一人と通してあなたの力が表されますよ。祝福が表されますよ。栄光が表されますよ。本当に様の豊かに表されますよ。聖様歓迎します。聖様歓迎します。あれだけからましてあれだけからましてあれだけからましてまた御言葉のおのためまたこの祈りの方のためにお祈りください。ありがとうございます。感謝します。本当にこのようにしてあなたがとうございます。どうしよう。
アーメン。します。